こんにちは、ヤブです。
こんにちは、かしこです。
かしことヤブのヤブサカではない、第147回になります。
はい、こちら、かしことヤブのヤブサカではないは、ゆとりまでエンタメ育ちなかしことヤブの2人が、公園で意味もなく喋っているような会話をお届けするゆるめラジオです。毎回どちらかが持ってきた話題に対して、ヤブサカではないという絶妙なテンションに乗っかりを投稿を展開していきます。ということで。
はい。ですね。
はい。
僕ですね。
クーから始まったから。
いや、すいません。僕のクだけが入って、
はい。なるほどね。
気づいちゃったかもしれないんですよね。
ほう。というと。
ですね。
はい。
今日って、
はい。
5月の、24日じゃないですか。配信日じゃなくて
ね。撮ってるのね。そうだね。
はい。なんですけど、
はいはいはい、
実は、我々、3年前に配信開始したの、初回の放送日が、5月の17日でして、4回ぐらい過ぎてますね。
3周年過ぎてるってことか。
はい。3周年を、気づけば通り過ぎておりまして。まあ、3年目を終えて4年目になるとこんなもんですよ。
いやー、ちょっと完全に、まあ、けどタイミング的に今回に関してはさ、まあ、はい、なんだ、沖縄行ったりとかがあったからさ、
ちょっとね、バタバタしててね、
そうそうっていうのはあるので、まあそういう意味でねっていうのはあるとは思いますが、3年ですか。
そう、3年がもうまるっと経っちゃったんですよね。
なるほどですね。なるほど。
ふと今日、
はい、
そういえば収録だなと思って、
はい、
でなんかその時にちょっと全然違う思考を水平してしてたんで、
なんか水平思考やってた
水平思考してたんで、はいはいはい、なんかもう5月も終わりかってのを同時に考えてて、
なるほどね。
その時に5月収録おやってお
かしいぞ
気づいちゃったんですよね、
はい、なるほどね。
どうしましょうね。周年記念別で撮ります。
まあ撮れんくはないよね。別になんていうかさ、準備がいるものじゃないじゃん、はい、我らのそれは。
うん、そうですね。
だいいですよ、全然今回周年記念にしちゃっても。
あー、じゃあまあそうしましょうか。
そうしましょう。そういう感じにしていきます。ちなみに、
はい、
もともと何話す予定だったかだけ言っておくと、
はい、
メトロックの話する予定でした。
ああそういえば、レポをね、報告しますっていう。
そう。っていうのがあったんですけど、どう、なんかもうさ、けどそもそも沖縄よりも前じゃない、メトロック。
そうですね。
だからもうすでに時系列がね、ぐちゃついちゃってるんだよね。
ああ、じゃあいいか。
うん、っていうのもあるので、まあ逆にだからもう、はい、まあいつ出してもいい感じになってるので、これだから次回持ってきますよ。
ああ、なるほどなるほど、こう、すっとね、入れ替えちゃって。
そう、入れ替えちゃって、で今回は3周年記念。
はい。はい、
じゃあやっていきますか。やりましょう。やっていきましょう。はい、じゃあ、
やっていきましょう。
よろしくお願いしますよ。
お願いします。
はい。というわけで始めていきます。かしこと
ヤブの
ヤ
ブサカではない。
かしこと
ヤブの
ヤブサカではない。はい、というわけで今回なんですけれども、
はい、
ヤブサカではない3周年について語りませんかと。
はい、お待たせいたしました。
はい、 というわけで、誰からも言われなかったね、そういう意味では。
そう、自分で気づかないと気づけなかったんですよね。
そうだね、確かに。そういうことだわ。なるほどな。そうか。
いや、もう、あれから3年ですよ。
ちょっと見てきます。最初の。わ、また2020年5月。2020年ですって
そう。今はもう2023年ですよ。
やばくない？
早いですね。
早いですね。
今日、なんだ、クリニックみたいなところ行くと、うん、問診書くじゃないですか。
はいはいはいはい、書きますね。
あれの、来院日書いたときに、
うん、
え、2024年、あ、じゃ3年かってなって、
うん、
僕の中ではまだ、2年ぐらいなんですよ。
まだ3年入ってない。
まだ全然3年入ってないんですけど、なんか2023ってなんかすごい急に未来感ないですか？
いや、もうけど言うてもう5ヶ月終わろうとしてるからな。
確かに、もうあれですね、折り返しに入ろうと。
そうそうそう、
もうね、折り返しが見えてきてる時期だけど、まだなんか2023っていう数字になれないですね。
まあまあ、分からなくは、なんとなく分からなくはないけど、いや、もうけど言うてよ。
もうそろそろ慣れろと。
うん、僕はもうだいぶ慣れてるイメージが
あります。ああ。でも、あ、まあ、そう思うと、
うん、
そうなんですね。沖縄旅行の、
うん、
まあ、3年前の沖縄旅行の直後に、はい、始めたということは、つまり、このラジオも放送開始から3年経っていると、
まあ、まあそういうことなんですよね、イコール。だからそういう意味では沖縄3年ぶりに行きました、はい、イコールこのラジオ3年ぶりっていう認識はあったんだけど、なぜか3周年記念みたいな話は全然よぎらなかった、
はい、いや本当にそうなんですよ。不思議とね、
よくないですけどね、本当に。
もうね、投稿エピソードも150が近づいてきまして、
うん、これが147だから、あと3つで
150に、
なかなか週1でさ150本ってすごいよね。
150週もやってるってことですよね。
やってるってことですよ。
全然なんかこうなんですかね、やり始める前ってすごい遠く見えましたけど、
うん、
きっと150なんて、あ、積み重ねちゃうとあっという間だったなと。
まあそうですね、そういうことになりますね。
これトータル何時間喋ってることになるんですかね。
まあアベレージを何分に設定するかに45分とかかな。
まあ30では絶対ないんで、
はいはいはいはい、
まあ、45分のまあ仮に150エピソード喋ったとすると、
はい、
もう6750分喋ってるんですよ。
はい、112.5 時間です。
ということはですよ、112.5 時間ということは24で割るともう4日半ぐらいはトータルずっと喋り続けていると、我々。
そういうことですね。そういうことになります。
すごいですね、脳を酷使しておりますが、
うん、パンクしてるだろうね。久々に見ますか、オーディエンスとか。
あ、久しいですね、このタブ開くの。
そうですね、新しくなってから開くのは初めてな僕気がしますけど。ただ意外にね、今ちょっと見たらね、まず地域から行きますか、はい、いつも通り。
はい、
まず全期間にしてね、全期間にしまして、地域見ると、はいはい、まあジャパンが 81%、 ドイツが 9%、 アメリカ 7% ということ、はい、あ、アメリカ7もいたっけ。
いや、増えた気がしますね。
そうだよね、アメリカリスナー増えたね。
アメリカから聞かれ、ワシントンから聞かれておりますが。
へー、ガチであれだよね、本当だ。バージニアもいるよ。
バージニアのなんかアメリカだけすごい細かく地域見れますね。
ね。でもだからいるんだろうね、そこに。
いらっしゃるのか。ただバージニアはですね、この1ヶ月でめちゃめちゃ伸びてますね。
ああ、なるほどね。
バージニアにご在住の方が。
確かに、ここ、 そのプラットフォームの話に移るんだけど、プラットフォームここ30日間でなんかその他がめっちゃ増えてるのよ、
はい、そうなんですよ。デバイスもなんかその他がめっちゃ増えてるんですよ。
そう
iPhone でも Windows でもなくその他っていう、
そうが増えてるから、なんかそこに関係したりするのかもしれないっす、
ね、なんかね。
全体で通してみたらね、あの iPhone、デバイスで言えば iPhone だし、アプリで言えば Spotify が一番多いみたいですね。
多いですね。
まあ、普通にあとは Apple Podcast と、まあ、ブラウザーって感じか。まあ Spotify が一番やっぱ強い、リスナー層としては強いんだね。
皆さん Spotify 系で聞いてくださって、
う
ん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして性別に関しても、まあ。
最近あの男女比が半々ぐらいにね。
そうだね。いいよね。男女比半々っていうのは。
ちょうどいいですね。
なんか年齢があれだね。だいぶ慣らされたというか。
はい。前期間で見たときはもう18歳から30代ぐらいまでのところと、うん、今までそこがメイン層だったんですけど、はいはい、それ以降40代50代に入ってくる方々も結構多く ね、
うん、
そうね、伸びておりまして、最近
アメリカにいる40代とかかな。
ただなんかちょっとこのグラフ見て思ったんですけど、うん、年齢の横幅が均等じゃないんですよね。
まあ確かに、ああそうだね、言われる、ね、
レンジが均等じゃないっていうのはちょっとあって、
まあまあ45から59はだから60歳以上までと44歳までの間を ひとまとめにしてるから。
それはなんか多く見えるわって感じではあるんですけど。
確かに確かに、まあ、そうやって考えると、やっぱこの18からその34ぐらいまでの、やっぱ20代をメインに攻めれてるっていうところは、まあいいのかな。
はい。同年代ぐらいですね、うん、大体。
なるほどですね。という感じで、まあ、そう、ちょっとそのアメリカとかデバイス、プラットフォーム、デバイスの変化は直近ではありつつも、まあ大きくは今まで通り来てる。
変わってないですね。今まで初めて見たんですけど、スマートスピーカーから再生してくださってる方が ねいるみたい
で。ありがとうございます、ね。
アレクサーって、賢くとやぶのやぶさとかではない、再生してって言ってるんでしょうね。
いいね。ありがとうございます。そういう風に使って聞いていただいて。それこそなんかね、スマートスピーカーで流すなんてさ、その日頃のながら作業とかは、まあ、ね、うんうん、お供にしてもらってる感じだから、なんか、個人的には、狙っていた使い方してもらえてるなっていう嬉しさがありますね。
いいですね、うん、
って感じですね。さあ、そしてエピソードランキングちょっと見てみますけれども、
その辺もね、ずっと強いのがね、変わらないんですよね。
いや、そうですね、やっぱゴールデンカムイ何回も言うけど、このゴールデンカムイ全然内容について話してないから。
あのね、見た同士が語ってるんじゃないですよね、
今回。俺まだ1巻も読んでないぐらいなんだよねっていう状態で語ってるので。
そんなにもかかわらず、今153回も再生していただいて。
ありがとうございます、そんな。
ありがたいことですね。
でやっぱ
意外とこう、うん、あの、遊戯王マスターデュエルが伸びてるの僕びっくりしましたけどね。
あね、マスターデュエルはやっぱ地味に伸びてるから。それはあると思いますね。しかももうこの時俺多分1日8時間とかやってた時期だから、これに関してはもう熱も乗ってるし、はい、そのマスターデュエルとはっていうのを知りたい人が聞いてももう満足させられる自信はある。
ちゃんと情報入ってますと、
うん、っていうのはあるかな。
いい回ですね、うん。
まあ、あとウマ娘とか夜遊びとかね、普通にいいなってい
う、はいはいはい、
入ってますね。いろいろ喋ってきたな。あ、けどウミガメのスープ意外と上位だね。
なんですかね、内容にこう興味があったのか。
確かに
結構もう流行り終わりぐらいで取り上げた記憶なんですけど、ね、思ったよりこうね、聞いてもらってるし、普通に我々も楽しかった。このゲーム会ありやなってなった初めての回だったかなと。
まあなるほどなるほど。改めていろいろいいですね。近況について語りたいとか、もうあのネタが大きいのなかったんでやろうかいっていうのが見てわかりますね。まあそんな感じかな、大体。
うん、3年間の歴を振り返りましたけども、う
ん、はい。あ、概要ちょっと待って、再生回数だけ見とくか。
お、
あ、すごいね。けど今 Spotify のフォロワー46人だよ。
びっくりですよね。そんないるんって思います。
嘘やん。
もうすぐ50人いきそうやけどっていう。
50人がさ毎週、まあ、俺たちのが、はい、言ったら、あ、まあ、新作が出たっていうのが、まあ、分かる状態なわけだよ、
はい、まあ、聞いてるかはさておき、間違いなくこの通知がいってこう Spotify の画面には新着エピソード出るんで、
そうそうそう、フォロワーの、そう、フォローのボタンを押してる方が、ね、46人いるっていう。
いや、ありがたいですね。
ありがたいですね、
本当に。
で、オーディエンスの規模っていうのが7日間、
あの過去7日間で
118人、えぐい増えてますね。
はい、あの1週間前ぐらいになんかえぐ再生された日があるんですよね。
そうだね、何なんだろうこれ。
たまにありますね、この謎の山。謎の
回。しかもさ、トップエピソードを見るとさ、トップですら3回だから、おそらく、
はい、
なんかその、うん、誰かが複数人が聞いたとかじゃなくて、一人の人がなんかバーって洗って聞いてるというか。
そうですね、なんかそれなのか何なんでしょうね。でも一日でそんなエピソード数聞けるかって感じはあるんで。
それはあるね。まあ、何なんですか。わからないです。
何なんですかね。
っていうのはありますけど。で、あとは、エピソードごとの再生回数はまあ11、平均11ってことですね。
うん、
総再生数が4457回ということで。
はい、もう4000回も半ばになってまいりました。
すごいですね。だからまあ150回ぐらいで4500回ぐらいになると思うと、
はい、
4530ぐらいですか。
そうですね、
上がりました。昔だって回平均単純計算で出した時って20とかじゃなかった、20いかないぐらいのイメージだったけど。
そうで、なんか平均値は高くなったような気がしてます。
そうだね。やっぱりまあ、あれかな、積み重なってくるものがあるから、過去エピソードとかも回してもらえるようになって。
まあ、どれかが引っかかるっていう、うん、あの、のが増えたのかなと、
そうだね。
いうのは思いますね。
確かに。
間口も広いし。
間口は広い。そこは保証できる。このラジオで。何でも喋るからな、本当に。
まあ、あの、
はいはいはい、
時計とかではないんですけど、
うん、
あの、何ですか、番組のアイコンももう3代目になってね。
いや、そうですね、確かに。え、これ3代目に変えたのいつだっけ。
いや、もう覚えてないんですよ。
いや、そうだよな。
そんな経ったかなっていう感触は全然なくて。
確かに確かに。シーズン4に入ってから言うて立ってる気がするな。
夏ぐらいですかね。
ああ、けどもうすぐ夏だよ。
ああ、じゃあ多分あと言うても3ヶ月ぐらいで丸っと1年経つかなぐらいですね、
うん、ああなるほどっすね。ああそうか、もうそんなになるか、早いな。この1年なんか気絶してたんかってぐらい早いな。
結局毎年言ってるんですけどね。
うん、それはね、なんかけど今年は特に早かったかもしれない。
まあでもなんだろう、去年の1年はあんまりこう、まあコロナもあってですけど停滞を感じてたんですけど、
うんうんうん、
そういう意味では今年まだ半分しかないですけど、いろいろ詰め込まれてるなと。
確かにそれはあるね。まあコロナ、
結構
コロナ明けだし、まあ行ってなかった分行くかっていうのもあると思うし、はい、
なんかこうワクワクが詰まったとりあえず前半だったかなって感じてますね、う
ん、確かにね、そんな感じがしますね。だしそういえばあれだな、どうするか全然話してない。
そうですね。
そうだな。
今後の。
そうだね。6月になったら私多分暇ができるので。
ちょっとね、落ち着いたら、
そうですね、
にしましょうかね。
はい、お願いできればと思いますけど。
はい。
いやー、そんな感じで、まあだからちょっと将来のことはちょっと今現状本当に分かんないですよね。
うん。いよいよ、結構デカめの分岐点来たなっていう感じは。
いやー、そうですね。
ありますね。
になるので、マジで どうなるんでしょう。
どうしましょうか。
そうですね、こればっかはちょっとわからないのでっていう感じではありますし、
まあでもまあ基本のところは継続できればとは思ってるの。まあ
何かしらね、こう携帯は変わったりとかはするかもしれないけど、
うん、
継続ベースで考えてればな、考えていければなと思ってますんで、
これまでも結構やり方は柔軟に変えてきたと思って、うん、こういろいろ考えてね、いれば。
そうですね、そこら辺をちょっとやりつつですね、かな。まあまあ、はい、多分だから、ね、おそらく、
うん、おそらく、
おそらく10月11月頃にはもうある程度固まってくるので、僕の生活リズムみたいなのが、
はいはいはいはい、
だそこら辺になると逆に、いやこういう状態になったからこの状態でじゃあどうするみたいな話もできると思うし、
年末ぐらいには。
そうそう、だから一番ブラックボックスなのは、その年末、まあ、8月頃から年末までの、まあ、3、4ヶ月が一番ブラックボックスって感じかな。
夏終わりぐらいからちょっと一旦リズム崩れるかもしれないです。
可能性はちょっとありますんで、まあね、まだ決まったらあのちゃんと皆さんにご報告したいと思います、はい、ただ今はねちょっと僕やることが多いのでちょっとそこまでね手が回らないっていうのが正直なところですんで、ちょっとまた落ち着いたら、はい、あの
お待ちくださいと、
はい、お待ちくださいという感じでございますね。なんでどうですか、3年間やってきてみて、ちょっとまあここもっとこうできたなとかあります？一応聞きますけど、
ここもっとこうできたなですか。
もう正直3年目ってかなり安定したし、はい、安定志向にも入ってきたと思うのよ。
はいはいはい、
新しい施策を特に打たなかった気がするし、
そこはいはいはい、
まああの、ね、あれかな、音楽紹介始めたっていうのは
あったぐらいですかね、強いて言うなら。
そうそうそう、なんか新しい、なんだろう、配信の方法を、配信媒体増やすとかっていう系はもう一切やってなくて、うん、現状の中でやれますことをね増やしていったみたいな感じだと思うんですけど、いかがですかね。
まあやれなかったというか、やらなかったというかは、
うん、
まあちょっと、うん、後者の方が近いかなと思うんですけど、
うん、
やっぱこう新たな、うん、あの何でしょう、リスナー層を開拓していこうみたいな、
新規リスナー開拓ね。
はい、そこは
サボったよね。明確にサボったってわかるわ。
はい、まあ一旦いいかなみたいな感じは、うん、あって
ありがたいことですよね。だけど一旦いいかなって思えるぐらいさ、固定のリスナーさんがついてくれてるってことだから。
そうですね、なんかそこにすごくなんて言うんでしょうね、我々もモチベーションを保たせてもらっている部分があって、
うん、そうです
ね、まあ、そのさっき平均のエピソードごとの再生回数が11回、
うん、
ってなってたじゃないですか。ということはこう毎週出したら10人の方が聞いてくれるっていうのは、あ、また10人とか11人聞いてくれてる、じゃあまた来週も出そうっていう、すごい大きなモチベーションになっていて、
うん、そうだね、それは非常にあるかなと思いますね。最近そうだね、まあ、出してまあまあ10何人は大体聞いてくれるなって感じがあるので、そこはすごいありがたいですよね。
ただ我々のその良くない点を言うと、うん、そこでサボったと。
まあ甘んじました。甘んじさせていただきました。
やはりしっかりあぐらをかきましたけど。
しっかりあぐらをかきましたね。そこに関しては。
まあでもどうなんですかね。もともとのそのモチベーションとして、うん、もうそのもう合意してたところは、なんかじゃあそれをもう世界中の一人でも多くの人にこれを聞いてほしいかっていうほどの。アグレッシブさではなかったじゃないですか。
まあミッション的に掲げてはいないよね、全然。
そこを追いすぎて、なんかその、しまうと、逆に本質がぶれるというか、
確かに確かに。
我々がやりたかったことから変わってしまうのかなっていうのもあるので、 まあ、悪かったとは思ってないです。
あのね、シンプルにね、そんなに僕たちのリソースが余ってないんですよね。
それもそうですね。一時期あの TikTok とかやるとした時期ありましたけど。
だから、いや、ショーツとか、いや、間違いないけど、思うのは、ショーツやれば新規は多分増えるんですよ。なんだけど、ショーツは大変なのよ。
結構ね、しんどかったですね、あれ。
あれはね、しんどいよ。あれはね、本当にしんどいので、僕はけど、本当も最近だから、編集はだいぶ早くなったもん。普通にラジオ出すのも。
ああ、それはその技術の向上というか。
なんかもうそのルーティン化とそのプリセット組んだりとかで、もうパパパッともうやることが決まってる状態にして、
はいはいはい、はい。
あと腕を動かすだけみたいな。
もうリソースをなるべく少なくと。
そうそうそうそう。
いいですね、いいですね。
っていうのでやってるんで、ある意味でそういう意味では、なんかもう省力化っていうことは今年度すごいやった気がする、個人的に。
ああ、それはすごく。表には出ないけど大きいことなんじゃないかな。
実はその継続性っていうことを考えたときに、やっぱ自分がどれだけコストとかリソースかけないか、まあ簡単にやれるようにしとくかっていうのはめっちゃ大事だから、そういう意味で、まあ、去年1年もまあまあいろいろやることありましたけど、その中でもちゃんと続けてこれたのはそこら辺の努力があってかなと思いますね。
ありがたいです。僕からすらも見えてなかったですね。
いや、そうです、まあ、ただたまに僕漏らしてたじゃないですか、ね、水曜マリアマンはみたいな。
ああ、まあたまにありましたね、
はい、ああいうのがあったんで、まあちょっとそういうのも気をつけつつって感じがありましたけど、
って感じ。まあこのリズムでこんだけこの1年もそんなに大きく崩さず、
うん、
コンスタントに出せてきたっていうのは本当に編集の速さのおかげだと思ってますね。
ああ、まあけどそのディスコにしたのいつからだっけ？
俺も結構経ったんじゃないですか？
シーズン変わる前
くらいで、その正確に覚えてないですね。
ああ、けどそれぐらい多分ディスコにしたのも、ディスコにしてなおかつさ、その皆さんには伝わってないんですけど、録音方法もさらにちょっと変えたりしたじゃないですか。より安定する方法に。
はいはいはいはい。
っていうのもあって、ね、なんかそこでもうより型が決まっていったっていう感じはありますね。っていうのがあるんで、そういう意味ではこう再生回数とかリスナーの方のなんか目に見えるそういう数字自体が大きく変化はしてないんだけど、実はそれにかけてるコスト自体がすごく減ってるっていう。
前進はしてます。
そうそうそうなんですよ。より簡単にこう歯車が回るようになってる状態、
はいはいはい、
にはなりましたね、間違いなく。
いいですね、いいですね、
うん、だからそのだからその余、まあ、リソースが余るわけじゃないんだよな。もともと圧迫されてたから、
圧迫の度合いが減っているっていう。
そうそうそう。っていうのがあるので、っていう感じですね。だからもう本当にこっからけど新規リスナーを獲得、
うんうん、はい、
しに行こうとするんであれば、もう第三者がいります。我々ではね、もう無理。
いわゆる YouTuber に、についてる切り抜き隊みたいな、そういうね、手がいるんですけど、
そういう人です。切り抜き師さんがもういる。で、仮にやるんだったら、
はい、
もう全然画像も渡すし、もうやってくれるんだ、画像渡すし、音源も必要だったら渡すんで、やってもらってみたいにもなる。
まあ、確かにアウトソーシング大事ですね。
っていう感じになる。だから報酬はもうお小遣いぐらいしか渡せないわ、おそらく。
そう、スズメの涙ですね。我々のお小遣いも少ないので。
本当にそうなんですよ。ここで別に収益が発生してる場じゃないので。
そうですね。払ったら払った分、ただのマイナスなんですよね。
そうまあ、継続的にね、ランニングコストとして払っていくってなると、そんなに多くやっぱり出せなくなっちゃうので。っていうのがあるので、まあなかなかこっからさらに新しいものに手を出していくっていうのは結構むずいのかなとは、
うんうんうん、
思いますね。だから AI がすごい発達してくれたりすると逆にあるかも。
はいはいはいはい、確かにそれでさらに一番大きく変わるのはやっぱ AI に丸投げできるようになる、どこかが
そう
っていうのはありますね。
だし、まあ、文字起こしとかだとだいぶ AI も入ってきてるから、
うんうんうん、
ショーツ作るんだったらその文字起こしやってくれたり するだけでも変わるし、カットまでやってくれると一番いいけどね。ないとこう全部自動でカットしてくれて、こう間を詰めてくれるみたいな。ふうになってくると、まあ、まあ、実質3人目として AI がね、入ってくるとまだわからないですけど、まあ、けど、もうけどこれ以上はね、まあ、まあ、これ以上編集とかをするのは難しいとは思います。ただ、最近さ、別にこれは全然やりたいベースでは全然ないんで、はい、ただ見つけたっていうので話をするんですけど、
はいはいはい。
なんか最近、なんだろう、チャンネル、YouTube の、
はい、
チャンネル欄に、
うん。
あ、違うわ、あれこれどれだったっけな。あ、違うな。あ、これチャンネルによって違うのかな。ちょっと待ってね。なんかね、そのポッドキャスト用じゃないけど、そういう音声コンテンツ用のなんかタブかなんかがね、はい、なんかできてたっぽいんだけど、見間違い説はあるので、あれ見間違い説か、まあ、見間違い説可能性ありますね。
お、再現されませんでした。
うん、あ、ないわ。
ありませんでした。
なんかで見た気がしたんだけどな。見間違いだった気がします。あ、見間違いですね。見間違いか、まあなんか方法があるかですね。
はいはいはい。
はい、っていうのがあるんで、まああれかな、試作だった可能性もあるしな。って感じですね。まあただ一応、やぶさかもチャンネルはね、まだあるので。
はい、YouTube チャンネルまだね、実は残ってます。
実は残ってますね。再生回数とかどうなんだろう。うわぁ。だけど。150回とか言ってるやつは言ってますね。
おうほうほう。
まあ、それ以外はもう数回。
まあそんなもんです。
まあ大体そんなもんですよ。あ、ちょっとショーツの見ていい？再生回数。
ああ、はいはいはい、ショーツありましたね。
100、まあけど100回ぐらいか。言って100回だな。4回の時もあるしな。
結局よくわからんかったですね、ショーツは。
ショーツはね、やっぱね、もうやる、当たるまでやるが一番いいっぽいよ。
やすらいっぱい出すと。
そうそうそう。っていうのが、
ね、なるほどな。
っぽいですね。アフタートークとかやってましたね。
もはや懐かしい。
もはや懐かしいアフタートーク。この時すげえ、だからさ、本編でさ、4、50分喋った後に12、10分喋ってたじゃない。えぐかったな。
めちゃめちゃ今。流れてますね。
あ、ごめん。え、どれが流れてるの？今流れてる。
今流れてます。
え、どこで流れてるんだろう。ちょっとわかんない。タブごと消しました。
あ、待ってた。これあれか。すいません。あの、僕の手元で流れてました。
何やってんだよ。
何やってんだよ。いや、あの、あれです。YouTube とか開いてたんで、それのせいで再生されてしまっておりました。
はいはいはい、っていうので、まあ。そんな感じかな。まあだから今、今やれることってなかなかないかなと思いますね、こっから。
まあ直近の課題はどれだけ変わらずに続けられるかという。
そうだね。今一番本当に、まあだからある意味この1年間続けやすい方法みたいなのを模索してきて。
はいはいはい。
で、今本当に続けられるかどうかの瀬戸際に来たので、まあ、ある意味この1年間その準備をしてきたみたいな。
無駄ではなかったですね、全然。
そうですね、それがありますんで。なんで、逆に、で、今後は、僕がその、はい、まあ、もろもろが落ち着いたりすると、もしかすると逆にリソースができる可能性もあるわけですよ。
はいはいはいはい。逆にね。
ってなった時に、まあ、わかんないですよね、それは。
もしかしたら、こう、何かできるかもしれない。
かもしれないし、僕がハイラルに行くかもしれない。
ハイラルに住むかもしれないと。
そうなってしまったらもうこのままです。
戻ってこないですね。ハイラル一回住んだら長いですからね。
そうってなるので、まあ、そこは分かんないですけど。って感じではありつつね。まあなんかこう、まあけど言うてやっぱね。 もう3年間続けてきてますんでね、だいぶもう胸を張って言えるものなので、
もうなんか最近、うん、そのポッドキャストやってるよってなんか言っても抵抗ないのかなって思い出してきましたね、
うん、全然
もう3年やってるんだっていうのはだいぶでかいんです
っていうのはあるしね。あとはさ、そのさ、なんだろう、目標に対してさ達成ができてるというか、その続けるってところだったから、
うんうん、
それができてるからさ、なんか例えばなんだろう、まあ極端な話、チャンネル登録じゃあ10万人目指してやってますで、チャンネル登録100人ですとかだとちょっと言いにくいところはあるかもだけど、
はいはい
はい、もちろん基本まず続けるっていうところをスタートでありゴールにしてるから、
うんうん、
それはもう3年という月日がね、やっちゃんとそれを達成してるってことを証明できてるので、
そうですね。
そういう意味でもなんか言えるかなというふうに思いますけどね。
あのちゃんとその有言実行しました。
うん、その通りです。だか俺言えると思うよ。転職とかで力を入れてきて、ガクチカガクチカみたいな感じ。
継続しました。3年。
3年間。
めちゃめちゃでかいです。
いやけどやってみ無理だよ。あの150回分さ。社会人2人がさ、はい、予定合わせて毎回30分から40分ぐらいのものを出し続けるって多分ね思ってるよりね、うん、大変だよ皆さん。
いやそうですよね、なかなかなかなかできないと思う、
うん、って思うので、まあ、そういう意味でね我らは素晴らしい、なんか自分たちで自分たちを褒める回になってしまった。
そんな回があってもね、
待ってあってもいいじゃない、3年やってきたんだからいいじゃない。っていうのがありますんで、まあちょっと今後は、まあさっきも言ったみたいにちょっとね年末まで8月ぐらいからちょっと分かんないですけど、まあ基本ね、はい、継続をなんとかしていける形でやっていこうというふうに考えてますのでね、
はい、
そんな感じでちょっとまた続報をお待ちしてもらいつつ、とりあえず3年間皆さんに聞いていただきありがとうございましたという形ですよね。
いやそうですね、本当に聞いてくださる皆さんあってこその、
いや本当そうなんだよな、これ全部だったら出さないからもう出したくなくなるもん。
そうですね、もうさすがにやめてますね、うん、いなかったら
ってなるので、本当にまあ絶対に聞いてくれとは言わないですけど、全然あおもろいなと思ってくれるんであればね、皆さんのまた生活のそばにいていただけると嬉しいなというふうに思いますので、これからもやぶさかではない、はい、なんですか、4年目ってやつですか。
4年目です。
うわ4年目ですって、
4年目をよろしくお願いします、はい、
もう大学卒業の
最終年ですからね、
最終年でございますよ。だからもうそういう意味ではもう今卒論というのの、まあ、課題が今、ね、大きな課題が迫ってきてますんで、とりあえずここをねちゃんとしっかり乗り越えていきたいと思いますんで、4年目も皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
かしこと
やぶの
やぶさかではない。はい、というわけでエンディングでございます。
はい
はい、お知らせいきたいと思います、こちらのかしことやぶのやぶさかではないは、各種媒体で現在配信しております。毎週水曜昼の12時に更新しておりまして、スタンド FM ポッドキャストで本編配信しております。お便りそれぞれ募集中で、スタンド FM ではレターという機能があるので、そちらからポッドキャストでは Google フォームでアンケートフォーム設置しておりますので、そちらからメールがいいよって方はメールアドレスのってやぶさか @gmail.com notybsk@gmail.com までよろしくお願いします。そして各種 SNS でシェアもお願いします。ハッシュタグ KY やぶさかつけていただいて、まあ、ちょっと3年目なんでこの回が印象に残ってるとか、なんかまあ、普通に褒めてもらっていいです。
褒めてください。
褒めてください。全然褒めてください。はい。っていうのが、皆様のね、こうやぶさが聞いてきて、まあ、いろいろあったなって思い出とか、はい、いろいろ何でもいいんでね、ぜひつぶやいてみてください。
はい。はい、
というわけで、以上、お知らせになります、はい。はい。というわけで、今週のレコメンド曲に行きたいと思いますが、
はい、
ちょっとこちら貼りますね、今週のレコメンド曲はですね、あ待って、アーティストさんの名前読めるか、これちょっと待ってよ、これアーティストさんの名前ちょっと調べていいですか、読み方がわからないので、
あれに調べてください。
ちょっと失礼しますね、危ない危ない、こういうのちゃんとしないとダメです。こういうところですよ。あゆあ、あ読み方、あはい、今回はですね、 須田慶奈さんのメロですね。
慶奈さんでしたね。
はい、慶奈さんでした。ちょっと慶奈さんが読めなくてね、ちょっとあれってなったんですけど、須田慶奈さんはね、これバルーン、ボカロ P としても活動していて、そのボカロ P としてはバルーンという、お名前で活動されてまして、シャルルが有名かな。
はいはいはいはいはいはい、知ってます知ってます、はい、
方で、まあ、その方が今回、テレビアニメスキップとローファーというアニメのオープニング主題歌として、まあ、歌ってるのがこのメロという曲なんですけれども、まあ、そもそもねこのスキップとローファーという作品は非常になんていうか温かい作品でございまして、
はい、
まあ、主人公がこう田舎から都会の進学校に来るわけで、進学してくるわけですただ本当に田舎から来たから純粋無垢でなんかこういろいろ抜けてるところもあったりするタイプなんだけど、その純粋さにやっぱその都会の高校生たちっていうのがいろいろ感じるところがあって、自分たちが変わっていったりとか、いろいろ思うところがあったりとかっていうのがこうゆるっとね、ゆるっと描かれた、まあ、青春もの、学園ものと、
ああいいですね、
なっていて、でもこのねメローという曲が、まあ、オープニング映像もすごく素晴らしいんですけど、もうオープニング映像だけでこの作品がどういう作品かっていうのが分かるんですよ雰囲気がすごく一発でつかめるようになっていて、でなおかつ、まあ、曲自体もものすごくいいで特に僕はこれを、まあ、今ちょうど、まあ、梅雨入る前の時期、まあ、これ出る頃梅雨かもしれないんだけど、
はい、
まあ、朝とかの午前中の青空の晴れた時間に聞くとね、ものすごく気持ちが良くなるようなこう爽やかな歌になっていますので、まあ、ぜひちょっとそちらもね合わせてこう聞きながら、なんだろうな、外歩いてみたりとか、ちょっとこう心が弾むような感じの曲になっていますので、ぜひちょっと聞いていただければいいかなというふうに思いまして上げさせていただきました。
はい、
はい、というわけでこちらはですね、私のツイッターの方に、まあ、今回はオープニングバージョンですね、フルバージョンも別と別のオリジナル MV がありますんで、まあ、そちらもいいんですけど、はい、今回はアニメ版の MV ちょっと貼らせておきますので、私のツイッターから確認できるのと、あとは、Spotify の方にこちらのメロですね、やぶさかのプレイリストありますので、そちらに曲追加しておきますので、そちらからもよければお聞きくださいという感じでございまして、はい、どうなんだろう、あれ Spotify のプレイリストってフォローされてるのかな、
どこで確認できるんですかね。
確かに、そう、そこなんだよ、どこで確認できるんでしょうねっていうそこなんですよね。
うん。そう。ちょっと見てますが。
フォロー人数何人とかって分かんないんだよな。
いいねした数は表示されるはずなので、まだないですね。
あ、よろしくお願いします。
いいね、よろしくお願いします。
はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで今週のレコメンド曲は、須田慶奈さんで、メロでございました。はい、はい、というわけで本日もお開きにしたいと思います。
はい、
ここまではお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの相手はかしこと
やぶでした。
それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。